アキラレディオ与論島岩下バーリーおっきの皆さん、どうも川端アキラです。さあ本日はとある場所で喋っておりますが、まあそれは置いといて、おいおい説明するとしましてですね、9月のツアー東京本当に楽しかったです。9月14日、島唄カーニバル、川端明、久しぶりの東京ソロライブ、こちらの方はですね、ブログにもアップしましたけども、ドラムにね、弟川端牛聡を迎えまして、マイン御礼大盛況で、島唄カーニバルの15周年もお祝いできて、お客様も、始めましてから、お久しぶりという方、ね、今までの曲そして新曲も含めて、まあこちらの方はね、録音少しちょっとして、まあ一発撮りなので状態がそんなにね、まあチェックしてみて、またアキラレディオで紹介するか紹介しないかまた決めたいと思っておりますけども、はい、本日ですね、わざわざというか、まあ自分の番組なんでですね、お声をね聞かせるのはですね、まあなかなかちょっと SNS の方にもねアップできなかったんですけども、これをまあ、ほぼ写真もね撮れてない状況で、紹介するのもなかなか難しいということでございまして、はい、こうやってラジオのマイクに向かっております。というのもですね、今回、東京の旅はですね、9月の15日に、我が生まれ島であります与論島、与論島のですね、先輩ですね、が東京の銀座で還暦祝いをするということで、はい、そこに、うちの弟サトシと行きました。まあやっぱこう、別に先輩方がそうだという意味ではなくて、まあ、田舎者の特有なところでしょうか、やはり東京といえばね、せっかくだったら銀座とか、まあ、そういうところで集まってということで、まあ、盛大な還暦祝いが行われたんですけれども、まあ、いわゆるパーティー会場ですね、まあ、ビルでございまして、まあ、地下にはカラオケボックスもあるようなそういうところでございまして、まあ、パーティー会場とはいえ音響はない、ホテルとかもそうなんですけどね、特にそういうのがね用意されてない、まあ、普通にライブできるようなとこじゃないことが多かったりとかするんですよね。まあマイクもカラオケマイクだったりね、そういうやっぱりギターとかドラムとかいろんな楽器を持ち込む場合がありますので、まあ、それをまあうちの弟サトシが段取りをして、まあ結構機材大変でしたけども、まあ、アンプスピーカーも含めて用意してくれまして、まあ先輩方は還暦祝いで、まずお昼ぐらいにですね、まあ一次会ということで、まあもともと多分お酒のちょっとね、あの好きな世代というか強い、あの世の中でもかなり元気な、世代ですので、まあ昭和でいうところの39年生まれの皆さんですけども、そういったわけで、まあ、別会場で一次会をやって、そして我々はまあ2時ぐらいから、そうですね、30分ぐらいですかね、もう準備して、まあ、そのゆっくりリハをするっていうこともちょっと、まあ、できなかったんですけども、まあ、よくあることで、もう皆さんもういい感じでも会場に入ってきちゃって、まあ、曲やるわけにもいかないっていう感じなど、まあ、そんな様子でね、でちょっと与論号をやったらこうもう踊り出したたりとかして、もうリハとか本番とかなんか全然関係ないで、も早く聞きたいみたいな感じでありまして、まあそういった中で、その還暦祝いの還暦の方々、それぞれ同級生がですね、まあいろいろ全国から まあ、東京が多いとは思うんですけど、全国から集まって、余興をしまして、余興はですね、まあ、何をしたかっていうと、まあ、沖縄と結構一緒でですね、グジンプ、まあ、カギアデフという、まあ、いわゆるあのね、ちゃんとした、まあ、流装に身を包みまして、まあ、この場をね、まあ、お祝いしましょうというのから始まり、そしていろんな、ね、その世代でしょうか、まあ、ルージュの伝言ね、ユーミンさんの、まあ、そんなところを、まあ、いろいろ出し物があったり、まあ、チークタイムねがあったり、まあ、かりゆしバンドの映像を見たりとか、まあ、そういった中、我々にとっては先輩なんですけどね、2個上ぐらいですかね、その2個下の先輩、まあ、ちょっとごっちゃになっちゃいますけど、還暦祝いの先輩館にとってみれば後輩のね、ビリー・ジョエルのカバーをするギタリストがおりましてね、まあまあまあ演奏3曲ぐらいしてね、盛り上がって、まあ、スタンドバイミーもやりましたし、まあ、ビリー・ジョエルじゃない、まあまあニューヨークね、何でしたっけ、まあまあ、あのそのビリー・ジョエルの持ち歌もやって、まあ、弟サトシも加わって、まあ、盛り上がって、そして、まあ、川端明サトシ、まあ、兄弟で登場ということでございましてね、これがですね結構盛りだくさんでございまして、通常そういうパーティー会場だったら長くても30分ぐらいかな、まあまあまあ30、40分ぐらいですかね、まあ大抵20分とか25分とか、そういうねお祝いの余興の席っていうのは短いんですけども、今回はがっつり1時間ということでございまして、事前に先輩の、打ち合わせ、等もね、まあ私は世論にいるので、まあサトシが東京でやって、結構あれもやりたいこれもやりたいという形でですねございました。はい、まあ、ヨロンコ歌から始まってトートがなしね、そして、まあ、ワーチタバーリで踊り出し、まあ、やっぱりうちの父親、親父との、ね、関係がすごく深くてですね、うちの親父は、まあ、何度も言っておりますが、リトルリーグの監督でございまして、その初代メンバーが39年生の方々なんですよね。で、私もちっちゃい頃に、まあリトルのね年齢の資格、多分9歳からとかだったと思いますけど、まあまあもう小学校2年8歳ぐらいの時からもその辺をちょこちょこちょこちょこしておりまして、まあ親父について、まあ、先輩方と共にねしたんですよね、まあ、これはもう本当ラジオの番組できるぐらい、もう言うなれば大阪に遠征したりね、まあ、岸和田の、まあ、清原さんね、まあ、まだ PL 入る前でね小学生だったんで、まあ、それでホームランかっ飛ばして、まあ、岸和田だったり泉佐野だったり、そういうのねホームステイしながらね、まあまあまあこれもまたいろいろ出てくると思いますけども、あのリトルリーグでね大阪回ったり、まあ、甲子園に見に行ったり、それこそ沖縄のですね米軍基地嘉手納基地にですね、またこれまたホームステイでね、2人1組で先輩方とですね、ねアメリカ人の、ね、野球少年のところに泊まるっていう、まあまあそんなことがございまして、まあ、ちょっとアナウンスが鳴ってますからね、まあ、どこか分かるようですけど、まあそれですごくやっぱり深い付き合いをさせていただいたっていうのもあってですね、まあ本当に可愛がられたんですよね、まあ親父がやっぱり先輩方をね気にかけてくれたりね、まあ、じいちゃんがなんかスパイクプレゼントしてくれたりとか、なんかそういうようないろんなとこ連れてってくれたり、 もし飲みにも連れてってくれたみたいなんでですね、まあ、私も同じように東京にいる時、ね、銀座新橋とか連れてってくれたり、まあ、沖縄いる時本当に、まあ、いろんな店連れて行ってくれたりね、すごい社会勉強すごくさせていただいたと。なのでぜひね、アキラ呼びたいということで呼んで、またね、本当は映像とか撮りたかったんですけども、全然そういう余裕もなく、はい、録音する余裕もなくですね、まあ、どっかで残ってるのかもしれませんけども、まあ、ちゃんとですね、私の、頭の中というか胸の内にはですね残っておりますけども、まあかなり、あとはやっぱりこうね、世論の人間として世論島墓地をね、みんなで持ち回りしてコラボして歌ったり、世論の産後祭りも先輩方の世代ではすごい懐かしいね、歌いたい歌だということを聞いたので、世論の産後祭りも、まあ、私が導入で歌ってこうみんなが歌うという、そういうことをしたりとかしてですね、はい、そこからやっぱりそのカラオケでよく歌ってくれた、まあ、やっぱりザ・コブラツイスターズすごい応援してくれましたんで、まあ、そんなことがありまして、蘇る人々ね、夢の旅人、桜咲く、なんか先輩方とカラオケとかに行くと必ずね、こういった曲はやるのかなというふうに思いまして、でまあだんだんねやっていくとこう盛り上がって、こう時間もなくなってきてですね、通常こうシンガーソングランナーとかダイナミック琉球とかはまあできなくて、まあせっかくなんでね、走れ世論号、これもねありがたいことに CD が飛ぶように売れまして、ね、走れ世論号をやって、最後はもう勝ち走と、まあ、三振で締めたいということで、まあ世論のね、さよさ節だったりラッパ節だったり、まあそういったところで、それだけじゃなくてね、沖縄のね、勝ち走りの曲、等身大とか混ぜたり、まあそこにですね、まあ世論のね、こう歌だけじゃなくてね、鹿児島の小原節だったりね、それこそね、福岡三池、まあ炭鉱節とか入れたりとかね、まあいろいろそういうところで、まあまあ大演壇ですごくね盛り上がったという、そんな時間でございました。はいね、そして最後皆さんも漢字から皆さんも挨拶して、まあ我々は二次会からだったので、三次会は、まあね、演奏した後にやっぱり皆さんも歌いたいでしょうから、カラオケということ、カラオケ行ったら、じゃあもう次は、そのビルのね、銀座のビルの、ね、同じビルの、まあ、カラオケが、カラオケボックス用意してるって言って、まあ、ほとんど全員参加でもぎゅうぎゅうでねだったんですけど、まあ、そうなるとまあまあまたこうおのおの好きな曲を入れるっていうような形がありまして、でもみんながみんな歌うっていうわけじゃなくて、ちょっと遠慮してる方がいたりとかですね、でなぜか女性は私にですね、郷ひろみさんの、ひろみ郷のね、ゴールドフィンガーでね踊りたいっていうので、私がなぜかゴールドフィンガー歌ったり、あちちって歌ったりとかですね、ございました。皆さんその世代ね、フォークだったり、まあね、A ちゃんを歌う人もいますし、まあそういうね、どういう歌が好きなのかなっていうのは聞くのね、基本好きなんですよね。はい、まあいっぱいいろいろいい歌もありましたけど、特に印象に残ってるのを、ちょっと、語らせていただきますね。なんかね、一人の夜間がね、オリンピック、あれサザンの歌なんですかね、なんかその歌を歌って、それがなんかね、また後で調べますね、なんかど忘れしちゃいましたけど、よくオリンピックでかかってたような、歌でしたね。はい、これ本当にリアルタイム喋ってるんで、 ね、メロディーわかるんですけどちょっと忘れました。でメロディーをちょっと今ね歌うとね、場所的にちょっとおかしな状況になりますんでやめときますが、それで、ね、最終的にですね一番感動したのはですね、まあ、一番お世話になったね野球部のリトルリーグの野球部のキャプテンが締めでこの曲っていうのをね入れたんですよ。なんか通常なんかやっぱりこう島んじの宝とかねなんかそういう島っぽいので終わるかと思いきや、私はねこれをすごい言いたく感動したのはですね竹内まりやさんの、このアキラレディオでも取り上げましたけども、はい、結構竹内まりやさんのキャリアの中でもまあ後半というか、まあ、後半でまあいつまで続く、ねまあ、まあ続いていくものなんで後半とは言えないかもしれないですけども、まあ、比較的初期ではなくて最近の曲に人生の扉という素晴らしい曲がありまして、ぜひ聴いていただきたい、まあ、私も好きな曲ですけども、まあ、要はこのジーンズというかねデニムのようにこうねこう色が褪せていくようにこう人生っていうのはねこう続いていくという、ね、10代20代30代40代50代ってね60代またそこから70代ねはたまたそして80代そして人生の終わりまでね続いていくっていうそういう壮大な、素晴らしい歌で締めたんですよ。でそれの歌をちゃんとというかあんまり知らないけどと言いながらしっかり歌ってでアキラもコーラスしてくれってそれで一緒に歌ってねそれがぴったりもう最高もうね2時間も超えてますしもうこれはもう最高だと最高の締めだっていう風にね終わってねからボックスをねちょっと後にしたんですよね。もう出ようかっつってねでもまだ飲み足りないとでそこでねもうちょっといろいろばらけちゃったんですよねいろいろね、まあ、それはそうですよ。でもまあ自分らもまあ機材あるんでどうしようかなっていうふうにちょっとね立ち往生してたらまた同じ部屋を案内されてですね、まあ、しょうがないですよね銀座のとこですからあそこその後の2時間の4次会のカラオケはちょっといらなかったなというふうにね勝手な個人的な意見ですけどもういろいろ歌ってましたけどなんかもうね人生の扉でバッチリ閉まったっていうのがあってはいそうなんですよ。まあそれを言いたかったんですけど、まあ、最後はね、また2時間ぐらい歌ってうわもう歌えないみたいな感じでねいろいろまあかなりいい感じの状態になってでそんな銀座にダーッとね雨が降りましてねまあコンビニで傘買って還暦祝いは、終了したということでございます。これはぜひですね肉声というかまあねで伝えないとなかなかにしてどういう様子だったかっていうのはね伝わらないなというふうに思いましてまああえてはいこういうふうにねマイクを取った次第です。はいといったわけでございまして、39年生先輩方還暦おめでとうございました。はい、アキラレディオの音声は、はいこれにてはい、終わりでございます。またね、東京の思い出等またいろいろありましたらSNS ブログにも書きますんでぜひそちらの方もチェックしておいてくださいといったわけでございましてアキラレディオでございました。バイバイ。